あなたはあのこってりを経験したことはありますか？湯気トールのマーケティングの極意、本日は天下一品チェーンの強さと魅力を探るというテーマでお送りします。あなたはラーメンチェーンの天下一品を知ってますでしょうか？そして行ったことがあるでしょうか？この天下一品は京都発祥のラーメンチェーンで、こってりで有名なんですよね。で、始まりは1971年頃、創業者の木村さん、今会長ですけどね、この方が屋台を引いて始めたのがお店の始まりなんですね。まあ、京都は、餃子の王将もありますしね、まあ、他にも色々、こう、個性的なラーメンチェーンがあって、ラーメンチェーンが京都は生まれがちなのかなと思ったりしますけどもね。そしてですね、日本実業出版社さんから、天下一品無限の熱狂が生まれる仕掛けという書籍が出てまして、で、著者はラーメンには千円の壁があるというのを唱えたことで有名なラーメン評論家の井出隊長さんなんですね。で、実は湯気は外食産業も知見がありまして、で、そこからご依頼を受けて、天下一品チェーンのマーケティング戦略について、取材をお受けしたんですね。で、その内容がこの書籍の第6章に書かれていますので、じゃあ今回この本書をね、ご紹介しようと思ったというわけですね。まあ、ちなみにこの天下一品のシンボルマークは、丸の赤字に、筆文字で漢数字の1がジュッとこう横にね、払うように書かれているんですけれども、自動運転の車が、こう角に天下一品の店舗があってシンボルマークがあったために進入禁止だと認識してその道に入っていけなかったっていう話があるんですよ。都市伝説ですかね。さて、この特徴となっている同チェーンのこってりのスープなんですけども、こってりの割に油っこくないんですよね。しつこくない。で、まあ、今は当然セントラルキッチンで作られていて、その中身、レシピは企業秘密なんですけれど、なんかこう、見ると豚骨に見えるんですけども、全然違うんですよね。で、食べて飲んでみると、なんか牛乳乳製品系かなっていう気もするんですけど、やっぱ違うと思うんですよね。だからなんか野菜が入ってるのかなとか、いろいろ思うんですけれど、企業秘密ですからね。で、天下一品ブランドのコラボ商品で、冷凍食品とか、カップ麺も販売されてるんですよ。なんですけれど、まあ、こってりスープになってるけど、やっぱり同じ味じゃないんですね。やっぱりメーカーにはレシピを共有してないんですよね。で、まあ、店舗でも、こう、受けているね、こういう味なら、二番煎じのお店が出てきてもおかしくないんですけれども、出てこないんですよね。真似するところは。で、こう、井出隊長によると、天下一品が京都のご当地ラーメンにはぴったりなんだけど、でもそういう認識にならないのは、他にはない唯一無二の味、唯一無二のレシピだからだっていう説を唱えてらっしゃるんですよね。で、まあ、この天下一品チェーンの魅力なんですけども、こう、会社で言えば、社風がとにかく自由ってことですね。これだけ大手になっても、店舗限定メニューがまだあるんですね。残っているというか。例えば、東京中野店と高円寺店には、チーズパンラーメンってあるんですね。で、東京の水道橋店には、納豆ラーメンってあるんですよ。まあ、水道橋店行ったことあるんですけど、納豆ラーメンあったかなと思いましたけどね。まあ、その他、鶏のもも焼きがバーンってあったりとか、角煮ラーメン。っていうメニューがあったりとか、追いスープを頼めたりとか、まあかなり自由なんですね。で、かと思うと、総本店にも勝手な独自のメニューがあったりして、牛すじラーメンとかね、豚重定食とかあるんですよ。まあね、で、食べ方も自由で、総本店にしかないコロッケがあるんですけど、このコロッケをスープに浸して食べようが、それを YouTube で動画配信しようが自由なんですね。まあ、ただ、配信目的で動画を撮影する際は許可を取ってくださいねというルールはあるようなんですけどもね。まあ、以前、こう、天津飯を注文した人が、それにこってりスープをかけて出してくれというリクエストをしたわけですね。で、これ常連客 常連客だったということもあって、まあ、その頼みを聞いて出したんですけれど、まあ、本部としては、もうそういうのやめてほしいよねと、店舗に後から注意したわけですね。まあ、ところが、そのいきさつを聞いた、社長が、どれどれと自分で試してみたら、美味しかったと。じゃあ、こってり天津飯をメニューに入れちゃえ、乗せちゃえというふうになったというわけですね。まあ本当に自由なんですよね。まあよく食べ方にこだわる飲食店ありますけど、あれって自信がないからああなっちゃうのかなって思いますけどもね。で、まあそれだけ自由なんですけども、こってりをドロドロと表現するのだけは NG らしいですね。まあそれはそうですよね。まあかつてドロリッチっていうデザート系飲料がありましたけど、泥でいいの？ネーミングって思ってましたからね。まあ SNS なんかも自由で、エイプリルフールには、新発売のこってりシャンプーで毛先までこってりっていう投稿をね、X でしていたりしてるんですよね。どうかなと思いますけどね。そして、またもう一つの魅力は、ファンとかお客様との関係が、こってりスープと同様に濃厚なんですね。例えば、ファンネームを決めようという企画がかつてあったんですよね。で、最初は4つの候補から選ぶアンケートだったんですね。で、4つっていうのは、天飲、まあ、天下一品の、なんですかね、飲、天飲。お店の方じゃなくてね、天ですね。で、天一警備員とかね、テリーヌとか、天狗とかですね。これに予想以上の反響があって、まあ、1000人近くのファンが投票したと。で、その結果40%近くの票を集めた天飲に決まりかけたんですが、これを見た他の天下一品ファンが黙ってなくてですね、もう選ぶのじゃ物足りないと。アイデア出させてくれということになって、まあ、追加でね、コッテリアンとか、テンフルエンサーとか、天下人が候補に上がって、で、結局、53%を集めた天下人に決まったというね、なんとも柔軟な本部の対応だなと思うわけですよね。で、この木村会長が、京都の格式の高いお茶屋に行きたいなと。でもなかなか一見じゃ予約も取らせてもらえないというふうに言うのを聞いたアサヒビールの偉い人がですね、じゃあお店を紹介しますよと言って紹介してくれたと。で、会長はもうこれに恩義を感じて、翌日から全店舗のビールを全部アサヒビールに変えたんですね。で、それは今も続いているというわけで、まあ、ここにもこう熱い、なんか人間関係を大切にする、お店のね、お店というかな、会社で言えば社風ですよ、が出てるなと思いますよね。で、コラボにもいろいろ力を入れていて、シューズメーカーとコラボして靴を作ったり、アパレルメーカーとコラボしてダウンジャケットを作ったり、また、映画とコラボすることも多くてですね。その映画オリジナルの丼を作ったり、ポスターを店舗に貼ったりと、まあいろいろに取り組んでるんですよね。で、こうしたコラボは、結局こう、プロモーションになって店舗に人が来てくれればいいなということで取り組んでるわけですね。で、まあ私が取材を受けた時に出た話で、こうしたこってりというね、まあまあニッチなコアターゲット向けの商品なので、店舗は300店舗が限界だと思うという予測をね、述べたんですよね。で、今、店舗って200店舗ちょいあるらしいんですけど。まあ、そうしましたらば、木村会長もこの300店舗を目標として掲げてきてやってるという一致があったというところでね、ちょっと驚きましたけれどもね。まあ、日本の食は今、こう、海外にどんどん進出してますから。オファーもあるようなんですけども、この天下一品もきっと海外に進出して、で、やがてこのこってりは日本の味としてね、照り焼きのように海外に広がっていく可能性があるんじゃないかなと思いますね。はい。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。